今回のテーマはポジティブ思考の罠についてというお話をしようかなって思います。世の中にはいろんなメソッドがありますが、その中にポジティブでいよう、前向きでいよう、プラス思考でいこうといった、そんな考え方や学びがたくさんありますね。で、これらは適当に言っているのではなくて、いろんな研究や分析、その結果生まれたり開発されたものだと思っています。で、アファメーションというものもありますね。で、確かに理にかなっていること多いです。でも、今日はこのポジティブ思考が逆にあなたを苦しめたりするケースがありますよっていうお話、そしてその理由と、ではどうすればいいのかということについて、脳科学とか心理学のところからお話ししてみようと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。で、私はですね、心理学から宇宙の法則の流れで学んできましたが、実は私こそが結構長い間、このポジティブ思考がついつい起こしてしまうっていう、ちょっとした罠にはまりまくってたんですね。で、なんでかっていうと、このポジティブ思考ってちょっとなんか魅力的なんですよね。で、そしてそれを教えてくださってる人たちも、もう精力的、バイタリティがあってキラキラしてる人たちが多いんですね。で、その、エネルギーバンバン発しまくってる人たちがポジティブがいいなんて言うもんですから、まるでこう蝶々やミツバチが甘い蜜のお花に吸い寄せられるように、タクシーがですね、道端の手を挙げている人に吸い寄せられていくように、うっかりそっち方面に行ってしまうんですね、スーッと。でも、ここにちょっとした罠があるんです。で、なんか辛いことがあったりすると、もう本当にどうしたらいいのって、自己啓発本とか、スピリチュアルな癒しとか、そういったものを探してしまいます。これは過去の私なんですけれども。で、そしてそれらを見聞きして、成功のチャンス、破壊と再生、好転反応とかですね、ちょっと耳障りがいい言葉に変えて、なんとかその辛さを乗り越えたりするんですね。でも結局これは、実は根本的な改善ではなくて、例えば虫歯であればですね、昔よく根治水とかありましたね。で、あとセイロガンを歯に詰めるみたいな、ちょっと古いかもしれないんですけど、で、こんな感じのただの痛み止めで、実際に虫歯の治療じゃないみたいな感じなんです。何を言いたいのかっていうと、根っこの苦しみが治ってるわけじゃないよっていうことなんですね。で、そしてそうやって嫌なことすらですね、いつか宝くじが当たるはずくらいの勢いで、いやいやこれも成功のチャンス、きっといいことにつながるはずみたいな感じで、無理やり前向きに考えようとしたりしてしまうっていう。でもそんなことやっててもですね、頑張ってポジティブになろうとすればするほど、なんか心がズドーンって辛くなっていくって。で、そして現実も別に何も変わらない、よくあるわけでもないって、こういうことが多かったりします。私はそうだったんですね。で、ポジティブでいれば良くなるって言われてるのに、私はどんどん辛くなるけどなんでって、そう思ってました。でも心理学を学んでる時にとってもシンプルな理由を知ったんですね。で、それは顕在意識と潜在意識の、氷山のモデルですね。で、上の顕在意識は5、そして潜在意識は95っていう、5対95、もう絶対的に潜在意識の方が大きいわけです。で、そうするとですね、もうもともと潜在意識もポジティブで、結構なんて言うんですかね、辛いことがないっていう人はポジティブ思考ってすごい効くんですよ。だけど潜在意識の部分が、幸せになれるはずなんかない、または幸せになるのが怖い、嫌だ とか、まあ、こんな意味のわからない不安を持ってたりするとします。そうするとですね、同じ方向に進めるはずがないんです。顕在意識と潜在意識がこっちだねって方向が合うはずがないんですよ。だって2つの意識が全く反対方向のベクトルを向いてますからね。幸せになりたい、いやいやそんなになれるはずないっていう綱引き状態なんです。で、これはよく車のブレーキとアクセルで例えられたりしますよね。で、ポジティブに行くぜなんて思ってても心がしんどいって思ってたら、行くぜってアクセル全開にしているのに嫌だっていうブレーキベタ踏みっていう、そしてガソリンだけは使いまくってるっていう状態なんですよね。全然進まないけどアクセル吹かすのにガソリンを使ってるっていう感じなんです。で、こうやって心のエネルギーを使いまくってるから、だから疲れちゃうんですね。でもその仕組みに気づいていないから、なんだかわかんないけど疲れるって、そういう状態になってしまうんですね。で、それともう一つ、こんな状態の時脳の中では実はびっくりするようなことが起きてたりするんです。まあどんだけびっくりするかって話なんですけど、まあ先ほどのですね、心と頭が一致してないっていうお話、これ脳科学の視点ではこの状態っていうのは、認知的不協和って言います。で、これは頭で思っていることと心で感じていることが矛盾している状態のことなんですね。で、この時脳の感情を司る部分の扁桃体っていう爬虫類脳って言われている部分と、論理的な思考を担当する、まあ、前頭前野っていう前の方の脳みそがあるんですけど、この一番人間らしい脳の部分なんですが、この二つの、まあ、脳の、部分の間でですね、まあ、とっても激しい葛藤が起きるんですね。で、この葛藤が認知的不協和の正体なんです。で、実はこの状態って脳の拷問でもあるんですね、まあ、どっちやねんって感じです。で、この葛藤状態が続くと脳はものすごいエネルギー消費をしてしまって、その結果慢性的なストレス状態になって、セロトニンとかドーパミンっていう幸せホルモンの分泌が減ってしまうんです。要するにホルモン的にもですね、幸せになりたいのに幸せになれないっていう状態になってしまうんですね。で、さらにこの矛盾した状態を何とか解決しようとして、脳はですね、無意識にやっぱり自分はダメなんだっていう、このネガティブな結論に向かいやすくしてしまうんですね。これ出た脳のやっぱり探しっていう感じなんです。で、こうやって脳はネガティブな方で解消しようとしてしまいます。これはもう生き延びるための脳の本能なんですね。で、脳は危険センサー、ネガティブセンサーの方が働くんです。で、これがポジティブ思考っていうのを頑張れば頑張るほどかえって落ち込んだり苦しくなってしまう理由なんですね。で、そしてさらにこの認知的不協和っていうのは現実創造にも大きな影響を与えてきます。まあ、思考の現実化っていう観点で考えると、頭ではもうめっちゃいいことを考えているのに、心の奥ではでも本当は辛いっていう矛盾したエネルギーでいるっていうことですよね。で、そして5対95です。まあ、圧倒的に潜在意識っていう本当は辛いの方がでかいんですね。なので宇宙はふむふむ、辛いのがいいのね、を矛盾している状態だねって、辛い現状とか矛盾した現実とかを作り出してしまうっていうことになってしまうんですね。なので思考の現実化で考えてもうまくいくはずがないんです。で、実際にアメリカの大学の心理学の研究で、ポジティブな感情を求めすぎるとストレスレベルが高くなって幸福度も低くなってしまうっていう、まあ、結果が出ているようなんですね。 で、これはポジティブでいなければならないっていうプレッシャーも影響しているみたいです。こんな感じで何々でなければというこの思考の仕方、これは、脳を苦しめて、そしてストレスになっちゃうっていうことなんですね。で、そして、別の研究ではネガティブな感情を無理に抑えて隠そうとすると、そのネガティブな感情は消えるどころかむしろ強化されてしまうっていう、まあ大変な結果になることが分かったそうなんですね。まあこれはNLP でもあるんですけれども、ピンクのパンダを想像しないでくださいねって言われたら、ピンクのパンダが脳裏に浮かびませんか？まあダメって言われたって、そのネガティブ一度認識したら想像しちゃうわけなんですよね。で、そしてさらにダメって言われたらさらに強く意識しちゃうわけなんですね。で、そしてさらに分かった、こう、もう一つ重要なことがあります。で、それはですね、無理なポジティブ思考が元で、本当の自分の感情、気持ちが分かんなくなってしまうっていうことなんです。要するに、本当は悲しいのに悲しんじゃダメ。本当は苦しいのに甘ったれちゃダメ、みたいな感じです。で、そしてポジティブでいなきゃとかって思っていると、自分の本当の気持ちが分かんなくなってきてしまうんですね。そして辛いって思っちゃう本当の心を否定してしまうことになるんです。で、これは辛いですよね。自分のことはちゃんと自分が何でも味方してあげたいですよね。じゃあネガティブな感情が湧いてきた時どうすればいいのか。で、まあ簡単に言うと慈愛なんですが、ネガティブもポジティブもどっちも大切な自分の一部として受け入れる、まあ受容するっていうことなんですね。で、まず大事なのはネガティブな感情にも意味があるっていうことなんです。で、悲しみっていうのは大切なものを失った時に自然に湧いてくる感情ですし、怒りは大切なものが傷つけられる時に出てくる感情です。で、不安は危険を察知して自分を守ろうとする本能的な反応なんですね。で、これらって自分を守るために出てきてくれてるんですね。まあ思い込みだってそうです。またこうなるよ、また傷つくよって感じです。で、こうやって脳も潜在意識もずっとずっとですね、今まで自分自身を守ってきてたんですね。で、それってすごい愛じゃないですか。そして命の、もう生命の本能的な営みでもあるって思うんです。なので、これらのネガティブな感情は否定するでも消すでもなく、見つけたら一旦しっかり受け止めて認める。で、自分の感情を見つめてください。悲しんでるなぁ、怒ってるなぁって感じです。で、これは感情のラベリングって言ったりしますが、感情を捕まえてあげるだけでですね、脳の扁桃体っていう爬虫類の原始的な脳のところですね。ここがちょっと穏やかになって安心するそうなんですね。で、いろんなネガティブな感情が出てきたら、以前からお話ししているように呼吸してください。吸って、吐いて、です。で、そこにいろんな感情を働かせなくていいです。私はもう本当にちょっとでも嫌なことが出てきたら、吸って、吐いてって言ってます。そうすると本当に嫌なところに思考を置き続けることがなくなるんですね。ぜひやってみてください。で、そしてその度に自分の感情とか思いに気づいてあげてください。今どんな気分かな、今何が不安かな、どんな自分になりたいのかなって、こんな感じですね。で、いつでも自分が自分のことを一番知ってるよって、そういう状態になりましょう。で、それと感情に感謝することなんです。ネガティブな感情が出てきたときは、 ずっと守ってきてくれてありがとうって思ってみてください。で、ネガティブな感情はさらにあなたが傷つかないための防衛反応だったりします。なのでたくさん感謝してあげてください。で、最後はですね、事実と事実ではないものをちゃんと見極める、そして見てあげてください。で、私たちは常にですね、幻想と妄想で生きてます。もう常に妄想してるんですね。きっとこうなるに違いないっていうネガティブな思考は妄想です。まだそれ起こってないですよね。未来のこと想像してるだけなのに、まあ勝手に怖くなっちゃってるんですね。で、それ、まあ、勝手に想像してることで自分が感情を踊らされてるって、まあ、ちょっとした変態ですよね。だからおかしいねって笑えたら最強だと思います。ということで、今日はポジティブ思考がもたらす罠についてお話ししてみました。まあ、大切なのはポジティブもネガティブもどっちも大事っていうことです。どっちかが良くてどっちかが悪いっていうものでもない。まあ、片方だけでは存在できないのがこの地球、物理空間ですね。ずっと夜ってないんですよ。ちゃんと朝とか昼とか来ます。まあ白夜があるっていう国もありますけどね。必ず夜が来る季節がありますよね。そんな感じです。だから両極、二極を否定しないです。まあ、どっちもあっていいって思えたらすごく楽になると思います。で、どちらにも対処できる自分になる。で、そうすると自分でちゃんと自分の人生をコントロールできますよね。まあ、自分の人生というドライブではハンドルを自分で握るってことです。誰かに任せるのではなくて、あなたが行きたい方向に行ってくださいね。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そして分かりやすい慈愛が学べるメルマガも配信していますので、よろしければご登録をお願いいたします。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。